イメージとしてはこんな感じです。ですね。入社して1年間、修行をすることができた。で、修行できて、じゃあもう準備できました。じゃあ事業作ろうっていうふうになったら、ここが僕のメインの担当なんですけど、事業モデルっていうのをじゃあどういうものにするかっていうのをその起業家と一緒になって、僕と考えます。で、これができるように、いいのができたぞと、僕と起業家ではこれいいぞってなったら、グループ社長会の承認を取ります。これは昨日の、カンブリアでも紹介されてましたし、ちょっと後でも紹介したいと思いますが、それを経て会社を設立する。まあ、その時に、その時に初期費はいらないです。そこから、単月黒字になるまで、このマーケティングの支援、スタートアップスタジオによる支援を、全て無料で行います。デザインとか、システム開発とか、ブランディングをやったりとか、プロモーションをやったりっていういろんなものを専門チームが、無料でサポートしていくっていう形になっています。で、黒字化した後は、実際の経営っていうところがまた大切になってきますけれども、人事労務とか、総務、法務とか、経理とか、ファイナンスっていう、こういったものは、経営支援っていう形で、バックアップスタジオっていうものが、あります。それが、売上の 2% っていうので、すべて運営を、行う、代わりに運営をしていく。社長の仕事ってすごくたくさんあるんですけど、こういう実は経理業務であったりとか、バックエンド業務非常に多くなってます。だけど先ほど言ったように僕らは社会ソリューションを作ろうと思ってやっているので、社長はやっぱり事業開発に集中できる環境を作りたいということで、こういう形をとっています。売上 2% っていうのは例えば、立ち上がったばっかりで月の売上が、50万円ですっていうふうになると 2% たった1万円ですね。1万円で全てやってもらえるっていうことですね。まあ、一方で、売上が1億円の会社もグループにありますけども、まあ、月の売上が1億円のところは、2%、200万円を、毎月払わないといけないっていう感じですね。まあ、そんなには実際はかからないと思うんですけど、ここでも、後で説明しますけども、まあ、お金があるところがないところをサポートしていくっていうような形をやっています。だから今は売上 2% ですけれども、実際これは、バックアップスタジオのコストが賄えればいいんで 1.6% 変わったりとか、こう調整しながらやっていってるっていう感じです。このボーダレスジャパン、僕の事業、まあ、全ての事業17社1年間です、昨年1年間に立ち上げたって言うんですけども、全てに僕が関わっています。そしてこのスタートアップスタジオっていうのもやっぱり17社このチームがサポートしています。世の中一般的には2社立ち上げたらこうシリアルアントレプレナー連続起業家って言われたりとかいろいろしますけども、このチームたちでは年間十何社を立ち上げてるんですね。やっぱそのノウハウがここに溜まっていくっていうことなんで、今年よりも、来年の起業家はラッキーです。僕らの立ち上げのノウハウっていうのはもっと力がついてるので、サポート力は上がっています。再来年はもっと高くなってる。こうやって僕らは新しい事業を立ち上げる角度をどんどん上げていってるっていうようなのが僕らの立ち上げる一つの仕組み。で、今、話したみたいに、僕は事業プランニングを起業家と一緒にやるときに、基本的には今のある課題っていうのは、今あるアイデアでは解決されてない部分があるのかなっていうところが、いつも思ってるので、今あるアイデアは逆にどういうアイデアがあるのかなっていうのをいつも調べるんですけれども、実は、蓋開けてみると、結構いいアイデアはいっぱい転がってたりとかするんですよね。で、いつもそれ思うのは、なんでこんないいアイデアが、たくさんあるのに広がっていかないのかな。新しいものを作るよりも、もしかしたらこれが広がっていかないことの方がよっぽど課題なんじゃないかなっていうふうにやっぱりいつも思うんですよね。ここを解決しておかないと、ダメだなっていうふうに思っています。で、そこでなんででも広がっていかないのかっていうのを考えることは大切だと思うんですけど、例えば皆さんがある社会課題を解決するために事業開発をしました、やっぱりですね2年3年成功するまでにはかかるんですよね。その間自分の貯金は、食いつぶしながら生きると思うし、少なくとも少しのお金しか自分は手元に残らない状態でやりますよね。そうやって出来上がった事業モデルっていうもの、さあできた、世界中にじゃ広げたいかと思うと、皆さんはそう思っているんだけども、実際には心としてそう思ってます。だけれども実際それをどうやって広げるかっていうと難しいんですね。それが2年間経って皆さんが素晴らしいアイデアを作ってるっていうことで、例えば日経ビジネスとかに取り上げられて世界中に広げたいですっていうインタビューを読んだ人が、例えば僕がそのインタビューを読んで皆さんのところに行って素晴らしいアイデアですね、じゃあ僕も韓国に行ってそれを広げたいと思うんで教えてくださいって言うと、皆さんは果たしてそれをこう僕に教えられるかっていうことなんですよね。見ず知らずの僕がやってきて、韓国行ってそのソリューションを広げたいっていう、まあ、僕は本当にいい人なのかどうか、 実は自分のお金、膨らますためにやろうとしてるんじゃないか、結局わからないんで、皆さんとしては最後どうなるかって言うと、まあ、結局よくわからないんで、まずは、研修代として100万円ください、200万円ください、ロイヤリティとして何パーです、来年続けるかどうかはまたその時考えましょうっていうふうにやっぱりなるかなと思います。一方で僕は皆さんのねアイデア素晴らしいなと思って、ぜひこれは韓国人を助けるために行きたいと思ったのに、皆さんからはすぐお金の話された、なんかすごく寂しい気持ちになるっていう。でも皆さんは全然悪くない、自分がやってきたことをタダではなかなかあげれないよね、まあ、一方で僕は寂しいという、これ誰も悪者ないんだけれども、こうやってなかなか実際いいソリューションあるのになかなか広めるっていう段階になると難しい。じゃあ自分で世界中に視点を使ってやるのかというとそうそうできないですよね。でそこで思ったのが、じゃあもしも、僕が皆さんの、まあ例えばちょっと値段わかんないですけど、弟だったらどうなんだろうかというふうに思ったわけですね。弟だったらどうしますか。多分 OK だと思うんですね。いいよっていう。じゃあもうちょっとノウハウもしてるし、よかったらお金もちょっと上げるし、3人もう少ないけどもスタッフ3名ちょっとつけるから頑張って韓国行ってこいやっていうふうに、まあ、言ってくれるんじゃないかなって思うんですよね。でそれなんでかっていうと、やっぱり身内だからだと思うんです。弟っていうのは身内だから。で身内っていうのはやっぱ結局自分が何かあった時に助けてくれるし、まあ、セーフティーネットですよね。そういう信頼のベースがありますよね。でそういうものっていうので考えると、じゃあ家族の中でしか、家族経営でしか世の中に広がっていかないのかっていうふうになっちゃう。そこはすごくもったいないなっていうふうに思っていて、なので一つ考えたのは、この身内化っていうものを他人同士でできないかなっていう、身内のような関係性を他人同士で作れたら家族経営じゃなくてみんなで広げていくことができるんじゃないかなっていう、それを会社で形にするとしたらこういうことなんじゃないかなっていうのが、財布を同じにする。さっき言ったように身内って究極的には何かっていうと、何かあった時に絶対助けてくれる。何かあった時って実は、まあ、結構お金だったりしますよね。もちろん血液の移植だったりいろいろあると思いますけども、まあ、でもお金ってすごく大きいですよね。でお金っていうものが実は共有化されてるっていうことが身内の一つの要素かなって思うと、その要素を持って僕らはお互いに協力し合えるんじゃないかなと思って考えてました。仮説ですね、それ今やってみてます。具体的にどんなことやってるかというと、一つは、共通のポケット、各社のここに集う会社たちっていうのを、もちろん自分のソリューションを広げるために頑張ってるのでやるんだけど、もしまあやると途中から余剰利益って出だすんですよね。自己投資やっても少し余る、まあ、逆に経営としてはそのぐらいないと、苦しい状態が続いてます。なので余剰利益に関しては共通のポケットにみんなで入れようね、そしてそれを共有活用していくっていう形をやりましょう。で、僕らみんなとしての共同体として経営をしていきましょうっていうこと。なので先ほど言ったように何か決めるときはグループ会社の全員の合議制です。これ多数決じゃないですね。一人でもノーって言ったらダメだよっていう形の合議制でやっていきましょう。その上で独立経営は維持しましょう。誰を採用するかとか自分の報酬はいくらにするかとかっていうのは全部自分で決定しましょうっていう風にやってます。なので僕は、グループ会社の社長たちの給与は一切知らないっていう形になってます。昨日カンブリアでもあったように、じゃあいくらでも給与つけていいのかっていうと、変な格差社会は作りたくないよなっていうところで、僕らのみんなの共同体のグループでみんなで決めた話としては、一番年俸の低い人と一番高い人の差が同じ会社の中では7倍以内にしましょうっていうのを決めた。その中ではどんなことをいくらに値付けをするかっていうのはみんな自由ですよっていう、そんなことを、やってます。